77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの梅野奈美です。
はい、はい、というわけで今日もやってまいりました、はい、ね、ナイアラジオですね、はい、うん、はい、うん、先週は奈美さん、
はい、
野生味あふれるテーマでしたね。
クワ、
はい、そうです、
はい、
はい、クワはクワ科の植物、
はい、
っていうところから始まって
学習いたしました。
あのマルベリーの話とかね、
はい、
はい、あのキイチゴみたいで美味しいよねって話を、
うんうんうん、
しましたね。
ですね、は
い、まあ、最初ね、うん、あのカイコの餌ということで、まあ、食べられないテーマなんじゃないかなと思ってがっかりしなかったですか。うん、
ちょっとしました。
はい、はいはい、大丈夫です。今日はですね、はい、今週はちゃんと美味しいテーマですよ、
うん、
はい、
うん、
今日のテーマは桃。
桃、
はい、農家バーナヤのナヤラジオ。今日ね、桃のテーマということで、はい、今日が3月5日ですね。
そうですね、もうおひな様終わっちゃったんで、は
い、そうなんですよ、はい、一昨日が桃の節句とも呼ばれてるおひな様でしたよね。
そうですね、
はい、まあね、過ぎているということにもなるんですけど、
はい、
まあでもとは言っても桃の花、
そうですね、
はい、桃の花はまあ、ね、うん、見頃、
綺麗ですよ ね、 ね、 ね
ありますし、はい、桃が美味しい季節、
そうです、そうです、
はい、ね、うん、桃の美味しい季節はもうその後に待ってるんで、
はい、
まあ、いいんじゃないかなと思うんですね、
はい、
はい、まあ、旬がね、うん、これから来ますからね、
うんうんうん、
はい、
うん、
まあ、これは、うん、農家バーナヤでもお話したりしてるんですけど、
はい、
野菜とか果物って旬があるじゃないですか。
ありますね、
はい、で、うん、旬ってすごくいいものだなって、
うん、そうです ね、
ね、やっぱりね、うん、野菜果物に携わってると思うんですけど、
うん、
まあ、農家バーナヤとかですね、あとナヤラジオはですね、旬じゃない時に、まあ、その農産物の、うん、を話題にすることもあるんですよ、
うんうん、それは意図的にってことです
か。そうですね、はい、で、それはね、理由がまあいくつかあるんですけど、
はいはいはい、
まあ、その理由の一つはですね、まあ、旬じゃない時でも農産物は あるんですよね。
まあ、はい、そうですね、
はい、畑にあるんですよ。
そうですね、
例えば、まあ、私パプリカを作ってたんですけど、
うん、
パプリカの旬って、まあ、8月くらいから旬を迎えるんですけど、
はい、
それの前にパプリカがまだ出回る前も、
うん、
パプリカ農家の人は一生懸命パプリカの仕事をしてるんですね。
あ、確かにそうですね、
はい、で、うん、その間にもパプリカはですね、
うん、
育っていってるんですよ、
はいはいはい、
変化してるんですよ。
ですね、
はい、で、植えた後にも、うん、後片付けとかですね、
はい、
があるわけですよね。
はいはいはい、
はい、
そうですね、
はい、で、うん、例えばうん、お米、
ね、うん、
お米が美味しい季節っていえば新米の季節ですよね。
8月とかそれぐらいですかね。
そうですね、うん、まあ、一番多いのは、まあ、その少し後くらいにやってくる新米の季節にだと思うんですけど、
うん、
まあ、私お米が毎年楽しみなんですけど、
うんうんうん、
とは言ってもその新米の季節以外にも稲を育てるたくさんの工程があるわけじゃないですか。
あ、確かにね、
はい、で、まあ、なので、まあ、そういう理由で、まあ、その旬の時じゃない時でもその農産物を話題することがあるんですね。
そういう理由ですね、
はい、
はい、わかりました、
はい、でももう一つ理由があるんですけど、
うん、はい、何でしょう。
まあ、それがですね、まあ、最近は栽培技術が結構向上しているので、うんうん、
はい、
旬じゃなくても割と美味しく食べられる野菜が増えてきたんですね。
あ、もうちょっと季節感がちょっとわからなくなりますよね、
はい、で、まあ、確かに、まあ、例えば夏野菜、まあ、トマトとか、
うん、
ナスとかを、まあ、冬にも美味しく、ね、うん、食べられるんですけど、
うんうんうん、
まあ、まあ、旬はね、確かに素晴らしいものですけど、
はい、
そうじゃない時でも食べられるための努力で、ね、
うん、
結構皆さんが一生懸命技術を向上させたおかげで、
うん、
美味しく食べられるって単純に嬉しいなって思うわけですね。
そうですね、
はい、
う
ん、
確かに、
ま、はい、うん、まあ、そういう意味ですね、
うん、
旬じゃない時でも、お店ではですね、その農産物のお話をすることって、
うん
うん、そういうのもいいかなと思ってるんですね。
なるほどね、
はい、うん、まあ、限定しなくてもいいかなって、
はい、なんか野菜に対するあのなんかリスペクト感が伝わってきて、はい、あの感動しております。
ありがとうございます、
はい
はい。まあ、今日は、ね、そんなわけで桃の話題なんですけど、
はい、
うん、はい、あの桃の話題といえばですね、うん、あのここ長崎にはですね、
桃で有名なものがあります。
はい、郷土菓子があるんですよ。
はい、
はい、うん、奈美さん知ってますか？
桃カステラ。
はい、そうなんです。
はい、
はいはい、まあね、うん、まあ、なんで桃カステラの話題かというと、うん、先日ですね、このお店で、はい、もう次のテーマ桃にしようと思ってるんですというお話してたんですね、うん、
はい、
そしたら、まあ、その時に、お店にいらっしゃってたのが、あの長崎の情報ブログ、ね、人気情報ブログがあるんですよ、
はいはいはい、
長崎ペンギン日和というのですね、検索したら出てくるんですけど、はいはいはい、そのライターさんですね、はいはい、ライターさんのしげペンさんという、
はい
はい、お店を応援してくださってるんですけど、
はいはい、
その方がですね、うん、あ、そういえば長崎桃カステラあるよねみたいな感じで、
うんうんうん、
はい、教えてくれたんで、うん、お、桃カステラか、あ、うん、せっかく長崎らしいしこれのお話しようかなと思ったんですけど、
うん、
でも私そこまで桃カステラ知らないんですよ。
はい、食べたことないですか？
食べたことありはするんですけど、
はい、
これもしかしたら長崎県の中でも長崎市が主になるんですかね、
はい、そうですね、はい、なんか結構長崎はこれが結構有名ですよね、
はい、うん、もしかしたら私の出身の島原半島の方はこうまだそこまで桃カステラ文化が長崎市ほどじゃないのかなと思うのか、まあ、それともたまたま私の周りがそうなのか知らないですけど、
まあ、あるにはあると思いますよ。
あ、はいはい、
うん
うん、まあ、ただとは言ってもやっぱ何回か食べたことあるので、
うん、はい、皆さん、はい、どんなものかちょっと今想像に、
そうですよね、桃カステラ、うん、桃の味するのとかね、思ったりすると思うんですけど、私なりに説明をするとですね、
うん、
まあ、カステラね、黄色いね、普通のふわふわのカステラあるじゃないですか、
うん、あれが結構大きめですよね。
そうですね、結構大きいですね、うん、なんでしょう、まあ、子供の顔の大きさくらいあるんですかね。あ、大きさいろいろですよね。
いろいろですね、はい、
うん、うん、はい、で、まあ、手のひら大くらいのもあったと思うんですけど、
あります、あります、
はい、うん、で、のハート型みたいな感じで、
うん、桃の形ですね、
はいはいはい、カステラをそうですね切り取ってるんですよね、
はい
はいはい、でそこに表面に、うん、カステラの上にですね桃色の砂糖をコーティングしてるんですね。で本当にリアルな桃かのようになってて、
そうですそうです、葉っぱもついてて、
そうですね、はい、うん、編んで作った葉っぱとか、まあ、そういうのが、うん、が、まあ、デコレーションされてるっていうやつですね。
そうですそうですそうです、はい、うんうんうんうん、
でこれが縁起物としてね、
う
ん、
そうですね、
はい、
う
ん、で桃の節句とかになんかプレゼントしたりとか
お返しとかに使うんですよね、
はい、
うん、節句のお返しとか、
はい、
まあ、そこに差し上げたりとかいろんなことを使うみたいなんですけども、
ですよね、
あれ食べたことあります？
あ、はい、何回かありますね。
もう激甘ですよね。
いいですね、はい、もうさっきの説明でねこう皆さん大体分かったかもしれないんですけど、
うん、
なんでしょう、カステラ甘いですよね。
カステラ、まあ、
その上に砂糖でコーティング、
う
ん、結構分厚くコーティングで、あ
ん
が乗っていると。
そうそうそう、はい、なんかカステラの上になんか砂糖の芸術みたいなのが乗ってるイメージですよね。
そうそうそう、はい、そんな感じですね、うん、はい、なのでこうね、うん、もう甘さとしてはもうすごいですよね、
うん、
はい、
すごいですよ、なんかすごいあの砂糖の使い方、はい、
ですよね、ふんだんに砂糖を使ってるっていうことなんですけど、
さすが長崎です
ね。長崎ですよね、これ長崎の文化ですね。
シュガーロードがあったぐらい、シュガーロード、
そうですよね、
貿易でね、
はい、うん、長崎はね、
出島にね、ま
あ、そうそうそう、貿易で砂糖がたくさんあったので、
うん、
当時貴重だった砂糖をたくさん使っておもてなししようという、まあ、そういう気持ちの表れなんでしょうね。
だってカステラもポルトガルから来たでしょ。
そうですよね、で砂糖が必要ですよね、
うん、
でも砂糖は長崎にあったと、
うん、
でそのただでさえ甘いカステラを、うん、もうさらにこう砂糖でコーティングしてどうですかってね、
うん、
おもてなしで砂糖をたくさん使いましたよっていう、そういうね、うん、気持ちが表れてるのかもしれませんね。
そうだと思います。
だってこれ桃カステラだけじゃないですもんね。何でしょう、カステラでこう皆さんご存知ですかね、長崎、これも長崎だけだと思うんですけど、カステラであんこを包んでいるお菓子がありますよね。
カス巻き、
はい、で平戸の方はカスドーツとかあったり、 しますけど、でさらにあのその周りにこう砂糖の、ね、ザラメがこうくっついてるという、これもう砂糖スペシャルみたいなね。
そうそうそう、ね、私の父は大好きですよ。
あ、ですよね。そのやっぱ甘いものが豊かなものなんだっていうよね。
なんかね、うう砂糖、白砂糖にこだわってるところが、
あ、なるほどね、う
ん、当時はやっぱり貴重だったんじゃないですか。
でしょうね。まあ、長崎って料理も結構甘めの味付けなので、
甘いです、甘いです、
はい、うん、
なのでも濃いし甘いし、
そうですよね、うん、はい、その甘いっていうのも、ね、あのお客さんにね、うん、こう砂糖いっぱい使ってあげようっていう、うん、
そうですね、
ほら砂糖いっぱい入れてもね、美味しいでしょ、あなた大切にしてるんですよ、おもてなしですよ、
甘いでしょ。
その後、はい、デザートにほら桃カステラ、縁起物の桃ですよ、ほら砂糖いっぱい使ってるんですよ、どうです、お土産に砂糖も持って帰ったらどうですかみたいな。
そうそうそうそうそう、
お土産に砂糖っていうの
は
ね、
お土産の砂糖は思い出したけど、はい、あの今はちょっとね、はい、あの葬儀屋さんですることが多いですけども、はい、不幸があった時に、はい、お葬式でお家でしてた時に、はい、祭壇にまた砂糖がかかってあるんですね。
そうなんですよね、
角砂糖が、
はい、文化ですね。
そうですね、あの機械 の、 あの野口さんも今3人いるんですけど、はい、全員に確認した上で喋ってますけども、
はい、うん、はい、これみんなそうです、
みんなそうでしたね、
長崎は当たり前だったんですね。
角砂糖のアートですよ、祭壇が。
なんかもう
綺麗に、お花の次に、
はい、綺麗にコーティングされてっていうことですよね。
そう、瓶の中に入っていたり、はい、ちょっと花かごみたいなところに入っていたり、
は
い、
デコレーションされてですね、
お盆に飾るあのお菓子、はい、なんていうんですかね、
あの、まあ、小籠菓子とか
楽
菓子とか、はい、
あんなんもありますし、はい、いやいやいやいや、
とにかくもう砂糖、砂糖の文化、はい、長崎、
そう、メイドにもお砂糖をお持ちくださいみたいな。
そうでしょうね、
はい、
これ安心してねっていうことでね、
お砂糖を、はい、
でおもてなしっていうね、
うん、
はい、っていうことで、まあ、はい、そのね、桃カステラってもう本当に長崎らしいんですよね。
そうですね、
はい、
うん、
で、まあ、あの本当にもう長崎らしいなというのも、砂糖の文化とその中国から入ってきたその桃の縁起物の長寿の文化ですね、
うんうんうん、
でそれとポルトガルから入ってきたカステラの文化が融合して、あの、まあ、日本とあの中国ポルトガル、これらのこう文化が融合したって、これ本当もう長崎以外にないですもんね、
うん、当時は洒落てたんじゃないですか。
ですよね、
は
い、もうね、流行、いろんな流行が入ってきたっていうところだったんでしょうね、
うんうんうん、ですね、
はい、でそれだけじゃなくて、
はい、
もしかしたら日本に桃が最初に入ってきたのも長崎かもしれないって言われてるんですよ、
はい、え、それは知らない、
はい、
で
これ長崎県に多良っていう場所があるんですね。長崎市の、まあ、隣 の、 もうすぐ近くなんですけど、うん、はい、ここの縄文時代の遺跡から桃の最古の化石が発見されてるんですよ。発掘されてるんですね。
は
い、で、まあ、桃がこう伝わってきたのが、まあ、九州地方じゃないかというふうに言われてるんですけど、うん、もしかしたら最初に栽培されたのが多良見だったかもしれない、長崎だったかもしれないって。
全国でゼリーの会社がありましたね。
あ、そうですね、
多良見って、ね、はい、なんかね、
はい、なのでもしかしたらね、名前を聞いたことある人は他にもいるかもしれないんですけど、
うん、あると思います、
はい、
うん、
そういう意味でこの、うん、桃、今日のテーマ桃なんですけど、
うん、
はい、この桃発祥の地かもしれない長崎からこれを発信できてるってわけなんですね。
素晴らしい、
素晴らしいですよね。
目つきが怪しくなってきました。またまた、
はい、
はい、
あ、はい、もうついついね、こう農産物の話になるとこうテンション上がってきちゃうんですよね、
はい、
うん、
怪しい怪しい、はい。
はい、まあ、ちなみにね、農家バーナヤにも桃メニューがあります。
あ、そうですか、
はい、うん、あのうち果実酒が70種類くらいあるんですけど、
うん、
はい、あの桃酒、桃の果実酒があります、
うんうんうん、
はい、
美味しい、美味しそう、
はい、美味しいですよ、香りがいいですね。
白桃酒とかよくあるじゃないですか。
そうですね、
はい、私はあれが好きですね、
はい、納屋、うん、で売ってるのが、白桃ですねと、うん、あと暁っていう品種のやつやってますね、うん、どちらも福島県産の桃ですね。
なるほど、
はい、桃はですね、もう本当、うん、まあ、いろんなところで育てられてるんですけど、まあ、長崎でもね、もちろん作ってるんですけど、
うん、
まあ、山梨県が、うん、ね、はい、よく作られてますけど、ま
あ、山梨が多いんですか。
そうですね、
ぶどうじゃなくて、
はい、あ、ぶどうも山梨多いですよ。
そう
です、ね、はい、山梨は結構フルーツ大国ですもんね。
いいですね、
はい、
うんうんうん、
そして、まあ、長崎県民ね、まあ、ちょっと遠いのであんまり知らない人も多いんですけど、
はい
はい、福島県が結構フルーツ大国なんですね。で、品種も結構多いので、
うん、
私は、ね、福島県産の桃結構推しなんですよ。なので、番組後半ではですね、うん、まあ、そんな福島県産の美味しい桃についてお話したいと思います、
うん、はい、
農家バーナヤのナヤラジオ。 はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、はい、今日のテーマはですね、うん、桃ということで、はい、まあ、先ほどまでですね、もう長崎県といえばっていうのを、うん、まあ、桃カステラのお話をね、うん、してきたわけですけど、うん、まあ、もしかしたら長崎県は日本でいう桃の発祥の地だったかもしれないと、
あ、素晴らしい、
はい、ということでお話してきたんですけど、うん、まあ、そんなね桃は、まあ、今は全国各地でも、ね、当然いろいろ栽培されていて、うん、で、まあ、長崎でも、ね、栽培されてるんですけど、うん、はい、まあ、山梨県で、あと、うん、ついで福島県が、桃の、ね、生産大国なんですね。で、この福島県がですね、うん、全国生産の 20% を占めているわけですね。
はい、すごいね、
はい、うん、で、この福島県産の、ね、桃の、一番の特徴がですね、うん、結構長い時期出荷されてるんですね。はい、はい、多分これ福島県 その地形や気候のおかげだと思うんですけど、はい、これが6月から9月くらいまでいろんな品種が出荷されてるんですね。
はい、
品種がですねすごく多いんですよ。はい、
そうなんですね。
はい、まあ、一番ね福島県で有名なのが暁っていう桃の品種で、まあ、これは納屋でも当店もですね果実酒作ってるんですけど、うん、まあ、あとですね、これなかなかこっちの方まで出回らないんですけど、もう最上級のですね食味の夕空とかですね、いう割と、はい、新しい品種のですね結構高級品種みたいなのもいろいろ出てきて、で、まあ、時期によって柔らかい品種が多いとか、後半になってくるとちょっとパリッとしているものが多いとか、まあ、そういったね桃のバリエーションがめちゃめちゃたくさんあって楽しめるんですよ。はい、
桃って私なんかイメージの中では岡山のきびだんごと桃となんかよくわからないイメージでした。
岡山も美味しいですね。
うん、はい、なんかそういうイメージでした、はい、桃は。
で、うん、はい、もう本当にいろんな品種があるので、
うん、
で、まあ、お店でねこう見てもこうパッと見わからないかもしれないんですけど、最近は糖度センサーとか光センサーで糖度を測って、
光センサーで、
はい、糖度がある程度異常っていうのが保証されている桃とかもあるので、はい、なので、まあ、結構ねその桃って当たり外れあるじゃないですか。
あ、まあね、
はい、それを気にしないで買えるっていう、
まあね、
うん、
まあね、
はい、甘くないやつは本当に甘くないですもんね。
なんかえっていう感じですよね。
はい、これ、うん、でもね難しいんですよ。私も、まあ、実家、ね、兼業農家でだったんですけど、
うん、
桃を、まあ、ちょっと作ってたんですね。
そうなんですか。
はい、本当に難しくて、
お家を、
あ、そうですね、
はあ、
うん、はい、で出荷はしてなかったんですけど、うん、お家用に作ってたんですけど、やっぱりちゃんと作らないと美味しい桃にならないんですね。
あ、うちもそういえばね桃の木あります。
ありますか、うん、美味しいですか。
うん、食べたことないけどうち のワンちゃんたちが食べてます。
ワンちゃんたちが食べてるんだ。
はい、は
あ、人間はどうなんでしょうね。
いや、なんかね木に登るんですよ、うちの犬たち。
すごい特技ですね。
そうそうそうそうそう、琵琶の時とか、うん、桃は大好きですよ。
あ、結構ねフルーツ好きな犬ねいますもんね、
うん、うちの子たちですね、
うん、ね、でもなかなか難しくて、で、うん、うちで作ってたものもなんかもう
結構難しいですか、やっぱり、はい、
全然甘くなくてなんかガリガリして、
あ、そうそうそうそうそうそう、
はい、ガリガリして、でもうこれじゃがいもとそう変わらないんじゃないかぐらいね。
いや、まあ、私も家のね桃をちらっと食べた時に、はい、缶詰の方が美味しいかなと思って。
ああ、そうですね、缶詰はやっぱりねちゃんと美味しく作ってますもんね。
はいはい、そう思いました、
うん、そうだからね、はい、なかなか適当に育ててあんなに美味しくならないので。
なるほどね。
なので桃農家の人すごいなと思いますよ。
なるほど、
はい、なんか割と簡単に美味しくなりやすい果物もあったりとかしますけど、うん、
はい、
まあね何でしょう、こう野生でもこうニョキニョキ育つような強いのもあるんですけど、
でも桃って見た目からしてちょっと繊細そうじゃないですか。
そんな感じしますよね、
うん、表面とかね、
はい、
ね、
だからまあ気候の問題なのか土の問題なのか、まあ、栽培技術も一番あると思いますし、で、あと品種もあると思うんですけど、はい、まあ、なかなか美味しくするのは大変ですね。
はい、なるほど。
でまあね、まあ、そんな桃ですね美味しいなと思ったのが、私が、はい、千葉県船橋市で野菜を売ってた時なんですね、はい、
うん、
で今いろんなね
船橋って、はい、船橋がいたところ。
あ、そうですよ、はい、
今気がついた、
はい、そうなんです、はい、自分がいた時はまだ船橋いなかったんですけどね。
なしですよね、
はい、そうなんです、うん、
彼か彼女か分かんないんですけど、
妖精ですからね。
あ、妖精か、はい、はい、すいません、はい、
まあ、そんな船橋で、
はい、
ね、まあ、全国各地の桃を売ってたんですよ、
はいはい、
で福島県の桃なんか品種がいっぱいあるなと思って、すごいな、行ったことないけどすごいなと思ったんですね。
はいはい、
はい、で、うん、まあ、その後あんまり嬉しい、美味しかったので、福島県の桃を毎年買ってるわけですね。
なるほど、
はい、
いいこと聞きました。
あ、はい、美味しいですよ、
うん、
はい、あの結構贈答用になってるものとかだともう味も、ね、あの保証されてるっていうか、うん、
ですよね、
はい、間違いないと思うので、う
ん、ほとんど当たりですよね、
はい、当たり外れ気にしないで、ね、うんうんうん、買っていいと思います。桃、うん、ね、こう、もう本当に感動して美味しいなと思って売ってたんですけど、うん、
はい、
はい、でもね皆さんね、
はい、
桃を選ぶとき、
はい、
あんまり触らないでくださいね。
あ、
はい、なんかねこうスーパーで、ね、こう桃売ってるわけですよ、
うん、
結構こう熱心に触る人がいっぱいいると桃に指の跡がついちゃうんですよね。
ああ、で、あ、そっか、
はい、
パックに入ってたらいいですけどね。
そうですね、うん、なんかこうそのままこう置いてあるやつをこうなんかこうついついね、こうね、こう見た目もこう可愛らしいのでこうついついなんかこう触ってしまうとかこうギュギュッとこう押してしまう人がいるんですよね。
そうですね、
はい、ね、うん、でその時はあんまりこう大した、ね、うん、跡はつかないんですけど、後々その辺がこう茶色になったりとかして、
うん、
あ、これ指、ここ親指、ここ人差し指みたいな感じで跡がついちゃうので
商品にならないじゃないですか。
そうなんですよ、はい、次の人が困っちゃうんですよ。
そうですね、
はい、もう買いたいなと思ってもあいっぱい指の跡ついてると、
うんうんうんうん、
買えるのがないよって困っちゃうんで、
うんうんう
ん、であの店員さんも悲しいんですよ。
はいはい、そうですね、はい、
せっかく美味しい桃が、ね、入荷したのにみんなに美味しく食べてもらいたいのにっていうところなんで、
う
ん、
そうですね、
はい、なのでどうしても ね、こう見たいけど傷つけないようにしたいなって思うときは店員さんに頼んでもいいかもしれませんね。
あ、それがいいですね、
はい、
うん、
果物好きな店員さんなら、
うん、
なんか喜んで応じてくれると思いますよ、
うん、
はい、そうじゃない人もいるかもしれませんけど、
うん、
はい、ね、傷つけたくないからあの見せてくれるっていうふうに言ってみてもいいかもしれません。
なるほど、
はい、まあね、うん、まあ、桃の季節まではもうちょっとですけどね、
はい、
はい、
そうですね、はい、うん、
でもね、はい、楽しみですよね、
うん、
はい、まあね、今は桃の季節じゃないんですけど、
そうですね、
はい、ね、
う
ん、さっきね、奈美さんが言ったみたいな
桃の花ですね、
今ね、はい、桃の花、うん、そして、ね、缶詰を食べながら、ね、楽しんでもいいじゃないですか。
缶詰
美味しくていいと思いますよ。
もう、 うちの桃があまり美味しくなかったんで、ガリガリ、え、ガリ、
はい、ね、缶詰は絶対美味しいじゃないですか。
美味しいです、
はい、ね、王道、ね、白桃、ね、どんな、うん、いろんな缶詰ありますけど、ね、
甘くて美味しい、
甘くて美味しいですよ、
はいはい、
うん、ね、甘くない缶詰多分ないと思うんであったらすいません
、はい、
ね、もう缶詰でもいいと思いますよ。桃ジュースでもいいじゃないですか。
あ、桃ジュースね、美味しい、
そう、美味しい桃ジュースもいいですし、
うんうん、
ね、あのね、当店の、ね、桃の果実酒でもいいわけですよ。桃の季節をそういうのね、桃ジュースを飲みながら、
うん、
桃、の果実酒を飲みながらね、
うん、
待つのもいいですよね。
なるほど、いいですね、
うん、まあ、そんなね桃ジュースといえばなんですけど、
はいはい、
あのイギリスの首相がね、
うん、
日本に来日した時に、ね、来日した時に桃ジュースを美味しそうに飲んでて話題になったんですね。はい、イギリスのねあのボリス・ジョンソン首相、うん、はい、が、日本に来た時に、ね、うん、もあの福島県の美味しい桃ジュースを飲んで、あ、美味しいねって、福島の桃美味しいねっていう風にね、こう喜んでくれたわけですよね。
桃ジュースといえばですよ、
はい、
昔よく見てた自動販売機で不二家のネクターってなかったですか。
なんかあのあれもすごく甘い感じでしたよね。
いや、あれ子供の頃好きだったんですよ、はい、最近トントン見ないんですけど売ってます、
あるのかな。なんかね、昔はよく、ね、必ずと言っていいのだって、
ね、
はい、うん、今あるんですかね、
なんかな、誰か教えてください、
ね、
うん、
あれも見ないですよ。
何ですか。
桃の天然水ってのがあったんですよ。
あった、は
い、あれ見ないですよね。
桃の味しましたよ、
はい、こうほんのり桃の味がするってやつで、
はいはい、
うん、ね、テレビ CM もすごいやってたんですけどね、
飲んだことありますよ、うん、
ね、
うん、
あれもね、なんかトントン見ないですよね。
見ないです、うん、はあ、ね、消えていくのかな。
ああ、まあ、入れ替わりが、ね、ありますもんね、まあ、商品といえば、
ね、
はい、
う
ん、まあ、桃の品種もいろいろ入れ替わりますし、
うん、
ね、新しい産地が出たりとか、
うん、
新しいブランドが立ち上がったりとかあるんで、うん、
はい、
まあ、そういうのも楽しみですよね。
ですね、
はい、
うん、
まあ、そんなね桃のいろんな産地の中でもですね、うん、
はい、
まあ、今日お話している福島県ですね、
はい、うん、
2011年の震災以降ですね、
はい、
結構苦境に立たされる場面が少なくなかったんですね。
あ、そうでしょうね、
はい、もう、うん、結構たくさんのプロたちが、まあ、一生懸命ね、うん、安全を培っても不安情報に勝つのがなかなか難しいんですね。
うん、そうですね、
はい、はい、もう一生懸命安全を守ってるわけですけどね、
うんうんうん、
はい、で、まあ、これは福島県だけの問題じゃなくて、まあ、いろいろなところで似たようなことが起こってると思うんですけど、う なんかこう皆さんのこう注意を引きたいなとか、自分の商品の安全性を示したいなとか、いろいろな理由でですね、まあ何かしらの不安情報を発信する人がいるわけですね。はい。で、
あ
のついついそうやってしまいたくなるんですけど、まあこれそれにあの根拠がなければ、あのたくさんの頑張ってる人たちを傷つけてしまうので、はい。なので、あのそういうのをこ
う
しない方がいいかなと思うんですよ。
そうですね。
はい。で、まあ、私は、ね、不安な気持ちだからというような、気持ちでその情報拡散を助けてしまうのも簡単ではあるんですけど、まあ、そういうのですね、十分気をつけたいなと思ってるところですね。
なかなかやっぱりあのその業界でなければ、あの、はい、表面しかこう、ね、自分の、ね、感覚でこう、はい、そういうふうに、ね、思ったりとか判断したりしてしまいがちなんで、はい、
そうですね、
やっぱり、ね、そういうところは気をつけないとダメですね、はい、
そうですね、うん、はい、安全を守っているたくさんのプロたちですね。
もちろんです、
はいはい、リスペクトしたいなと、ナイアラジオではあのそういうふうに思ってますね。
なるほど、
はいはい。まあ、そんな福島県の桃、まあ、桃だけじゃなくて、まあ、福島県の農産物他にもそうなんですけど、
はい、
ちょっと、ね、あの輸出もまあ、今どんどんまたあの再開されて拡大中なので、
素晴らしいですね。
は
い、
なので、うん、福島県の桃農産物頑張れと思って、
やっぱりね、はい、私ね、相対的に見て日本人 の、はい、その農産物の なんていうんですかね、作り方とか、はい、ケアの仕方、ケア、はい、変ですね、
はい、
あのそれってやっぱり世界の中でも、はい、結構きめ細やかなんじゃないかなと思いますね。
それは結構いろんな国の農産物見て確かに同感ですね、思いますね、
うん、もっとざっとしてますよね。
そうですね、はいはい、一個一個にあのなんでしょう、手間をかけるみたいなのは、
はい、
うん、はい、まあ、そういった風土はあの多分ちょっと前にテーマにした稲
が、あ、いいね、
はい、うん、日本人のそういうマインドを育てたのかなというふうにも思いますね。日本人が農産物を育てているように思いきや、実は農産物が日本人を育てているって、
はい、雑とは言わないですけど、じゃあ外国の人がそのちょっとブドウの作り方とか、ちょっと昔見たこと、ブドウ畑行ったことあるんですけど、うんうん、フランスとかのあれね、じゃあなんか結構雑と、すいません、
そうだ、ただそれはあの単なる国民性の問題だけじゃなくて、
農産物
になるんですかね、はい、農産物の、まあ、例えばフランスだったらワインにするものが多いとか、うん、そういったものだと、
う
ん、例えばブドウ棚を作らなくていいとか、
うん、
あの適流って言って、あの粒をこう少なくするとか、
そうい
うことを、
ソムリエさんとか
に大丈夫ですよ、それはですね、うん、フランス人が雑なんじゃなくて、うん、あのじゃなくてこうそういったあの栽培方法なわけですね。
なるほどね、
はい、
うん、
なので、
まあ、そうね、ついつい食べる方にこう見ちゃうけど、
はい、
そうですね、
はい、もう用途とかがね全然違うのと、うん、あの風土とかも違ったりするので、うん、なので栽培方法がやっぱりどうしても変わってくる部分がありますね。まあ、
日本列島豆にしないと育たないっていうところもあるのかもしれない、
ね、そういうのもありますね、病害虫が多くてとかそういったものもありますし、いろいろなものも含めて、その日本 この国土風土に合った栽培技術が、あの必然的に選択されていったっていう、そういった形でその美味しい農産物ができたんじゃないかなと思いますね。
やっぱり私の意見はど素人ですね。
そんなことはないですよ、うん、でもまあ確かにね、あのどうしてそうなったんだろうということを考えたら、うん、そのね、日本の気候 がそれを作り上げたのかなというふうに思います。
はい、わかりました。
はい、はい、というわけですね、はい、まあ、今日のテーマは桃ということで、うん、はい、桃のですね、美味しさと、あと桃大国福島県のお話をしてきました。
はい、
はいはいはい、というわけでお送りしてきましたナイアラジオ、今回もそろそろお別れの時間になってまいりました。
はい、
はい、皆さんいかがでしたでしょうか。
はい、
はい、来週のテーマはですね、
はい、
はい、サトウキビをテーマにお話したいと思います。
はい、
はい
はい、
それでは、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバイ。We'll be right back.
白か